チッと再生ありがとうございます。梅サーティーです。昨日はですね、ちょっと舞台鑑賞なんぞをしておりまして、その後に飯なんぞを食いに行ったもんですから、アップすることができず、申し訳ございません。一応ね、帰ってきてやろうかなと思ったんですけれども、1時過ぎぐらいにこう帰ってきてしまったので、どうもね、やっぱり近所迷惑を考えるとアップすることができず申し訳ございません。しかもちょっと酔っておりましたので、グダグダになってしまいそうだったので、自粛させていただきました。まあ、これ言い訳ですけどね、本当はもっとちゃんとやっていかないかないうとこなんですけれども、まあ、許してください。ということで、今日のこの読む一章はちょっと長めなので、前振りはもうここら辺でチキチキッと終わりにして、今日の一章を読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の民数記第11章。さて、民はひどく不平を鳴らして主につぶやいた。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の橋をなめ尽くした。すると民はモーセに向かってわめいた。それでモーセが主に祈ると、その火は消えた。主の火が彼らに向かって燃え上がったので、その場所の名をタブエラと呼んだ。また彼らのうちに混じってきていた者が激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ、肉が食べたい。エジプトでタダで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ。マナはコエンドロの種のようで、その色はブドラ葉のようであった。人々は歩き回ってそれを集め、引き薄で引くか薄でついて、これを鍋で煮てパン菓子を作っていた。その味はおいしいクリームの味のようであった。夜、宿営に露が降りたとき、マナもそれと一緒に降りた。モーセは民がその家族ごとにそれぞれ自分の天幕の入り口で泣くのを聞いた。主の怒りは激しく燃え上がり、モーセも腹立たしく思った。モーセは主に申し上げた。なぜあなたはしもべを苦しめられるのでしょう。なぜ私はあなたのご好意をいただけないのでしょう。なぜこのすべての民の重荷を私に負わせるのでしょう。私がこのすべての民をはらんだのでしょうか。それとも私が彼らを産んだのでしょうか。それなのになぜあなたは私に、乳母が乳の身ごを抱きかかえるように彼らをあなたの胸に抱き、私が彼らの先祖たちに誓った地に連れて行けと言われるのでしょう。どこから私は肉を得てこの民全体に与えなければならないのでしょうか。彼らは私に泣き叫び、私たちに肉を与えて食べさせてくれというのです。私だけではこの民全体を追うことはできません。私には重すぎます。私にこんな仕打ちをなさるのならお願いです。どうか私を殺してください。これ以上私を苦しみに合わせないでください。主はモーセに仰せられた。イスラエルの長老たちのうちから、あなたがよく知っている民の長老で、その司である者70人を私のために集め、彼らを会見の天幕に連れてきて、そこであなたのそばに立たせよ。私は降りて行って、そのところであなたと語り、あなたの上にある霊のいくらかを取って彼らの上に置こう。それで彼らも民の重荷をあなたと共に負い、あなたはただ一人で負うことがないようになろう。あなたは民に言わなければならない。 明日のために身を清めなさい。あなた方は肉が食べられるのだ。あなた方が泣いて、ああ、肉が食べたい。エジプトではよかったと、主につぶやいて言ったからだ。主が肉をくださる。あなた方は肉が食べられるのだ。あなた方が食べるのは、一日や二日や五日や十日や二十日だけではなく、一ヶ月もであって、ついにはあなた方の鼻から出てきて、吐き気を催すほどになる。それは、あなた方のうちにおられる主をないがしろにして、見舞いに泣き、なぜこうして私たちはエジプトから出てきたのだろう、と言ったからだ。しかし、モーセは申し上げた。私と一緒にいる民は、徒歩の男子だけで60万です。しかもあなたは、彼らに肉を与え、1ヶ月の間食べさせると言われます。彼らのために羊の群れ、牛の群れをほふって、彼らに十分でしょうか。彼らのために海の魚を全部集めても、彼らに十分でしょうか。主はモーセに答えられた。主の手は短いのだろうか。私の言葉が実現するかどうかは、今わかる。ここでモーセは出て行って、主の言葉を民に告げた。そして彼は民の長老たちのうちから70人を集め、彼らを天幕の周りに立たせた。すると主は雲の中にあって降りてこられ、モーセと語り、彼の上にある霊を取って、その70人の長老にも与えた。その霊が彼らの上にとどまったとき、彼らは恍惚状態で予言した。しかしそれを重ねることはなかった。その時二人の者が宿営に残っていた。一人の名はエルタデ、もう一人の名はメダデであった。彼らの上にも霊がとどまった。彼らは長老として登録された者たちであったが、天幕へは出ていかなかった。彼らは宿営の中で恍惚状態で予言した。それで一人の若者が走ってきて、モーセに知らせていった。エルダデとメダデが宿営の中で恍惚状態で予言しています。若い時からモーセの従者であったヌンの子ヨシアも答えていった。我が主、モーセよ、彼らをやめさせてください。しかしモーセは彼に言った。あなたは私のためを思って妬みを起こしているのか。主の民が皆預言者となればよいのに。主が彼らの上にご自分の霊を与えられるとよいのに。それからモーセとイスラエルの長老たちは宿営に戻った。さて、主の方から風が吹き、海の向こうからうずらを運んできて宿営の上に落とした。それは宿営の周りに、こちら側に約一日の道のり、あちら側にも約一日の道のり、地上に約二キュビトの高さになった。民はその日は終日週やその翌日も一日中出て行ってうずらを集め、最も少なく集めた者ども十褒めるほどほど集めた。彼らはそれらを宿営の周りに広く広げた。肉が彼らの歯の間にあってまだ噛み終わらないうちに、主の怒りが民に向かって燃え上がり、主は非常に激しい疫病で民を打った。こうして欲望に駆られた民を彼らがそこに埋めたので、その場所の名をキブロテ・ハタアワと呼んだ。キブロテ・ハタアワから民はハテロテに進み、ハテロテにとどまった。と、第11章はここまででございます。非常にこう物語性の高いこの1章でございましたね。神がもうね、民の不満を聞き入れて、それならばもう吐き気を催すほどにそれなら与えてやろうじゃないかと。でもお前たちは何なんだと、何を本当は望んでいるんだと、どうしてそう不平不満ばかり言うんだとですね、神もこの民に対してこの、なんて言うんでしょうね、自分たちの欲求だけに従っているね、状態に対して怒りを表します。やはり 求めるだけではいけないっていうことですね。それに対して自分たちは何をしたのか、どうすることができるのか、それをしないで常に求めている、そういう状態では神は何も与えてくれません。むしろそれを与える、わざと与えてさらに落とすかもしれません。常に物事の結果には神の大計画が育まれています。結果から得られること、そしてこれから挑もうとすることに対して常に神はどう思っているか、それを考えて行動してみてください。そうすることによってより良い選択がなされることだと俺は思います。ということでですね、今日はまだ10時10分ということでですね、次の一章がチャキチャキっと短いので、またもう一章今日は読ませていただいて、昨日の、おさぼりしてしまった分をですね、なんとか埋め合わせしたいと思います。ということで、また近いうちにアップするので、どうぞどうぞチャキチャキしちゃってください。ということで一旦ここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。